1、特集、時代を担う頑張る指揮っ子。指揮士には文化、スポーツ、科学など様々な分野で活躍をする指揮っ子がたくさんいます。今月は令和7年度中に輝かしい成績を収めた各分野の指揮っ子たちを紹介しますので、時代を担う指揮っ子たちの姿を見て自身の活動の励みにつなげてみませんか？問い合わせ、姿勢情報課、電話 048-473-1110。 ガッツポーズで決めている4人の指揮っ子たちの写真があります。真ん中2人は柔道着を着た小学生女子と男子、左には中学生男子、右端には小学生男子が写っています。市内で活躍している小中学生の皆さんを紹介します。頑張る指揮っ子。広報指揮では、様々な分野で活躍する指揮っ子、主に児童・生徒の皆さんを紹介する頑張る指揮っ子コーナーを設けています。掲載に関わる注意事項など詳しくは、市ホームページをご確認ください。本特集の掲載様式とは異なりますので、あらかじめご了承ください。対象、次のいずれかに該当する人、または団体。本年度中に実施されたスポーツ競技会などにおいて、予選会を経て、国際大会、全国大会、関東大会に出場した児童・生徒、または部。本年度中に実施された県大会において、第3位以内に入賞した児童・生徒、または部。本年度中に実施された文化・芸術などに関するコンクールなど、募集対象が北足立南部地区以上の規模のものにおいて入賞した児童・生徒または部。その他困っている人への手助け、地域や社会への奉仕活動などの業績を挙げ、市民に明るい夢や希望を与えた児童・生徒。市ホームページの QR コードがあります。頑張る指揮っ子たち、それぞれの活動の様子を写した小さな写真が3枚あります。宗岡中学校科学部。第25回全国中学生創造ものづくり教育フェア関東甲信越地区大会の創造アイデアロボットコンテスト、通称ロボコン。基礎部門と応用部門でベスト8に入り、全国大会出場を決めた宗岡中学校科学部。科学部を代表して部長を務める太田ライムさんと、基礎部門のリーダーを務める河合レオさんに話を伺いました。明るく楽しくかつ真面目に。科学部の特色は？太田さん、学年関係なく仲が良いです。みんな明るく楽しいだけじゃなく、真面目に取り組んでいます。部長として部をまとめるのは大変だけど、みんなの協力が心強いです。大変だからこそ得られる経験や考え。大変だったことや苦労したことは？河合さん、ロボットの調整を担当していますが、チーム内で操縦担当との考えの違いにぶつかることがあります。また、ロボットの調整では想定していなかった別の問題や、新たな調整箇所が見つかるなど、大変なこともあります。だからこそ、狙い通りうまくいった瞬間は何より嬉しいです。学んだこと、好きなことの先へ。今後の進路や夢を教えてください。太田さん、部活動で培ったロボコンの経験や学んだことを活かして、ロボット制作に携わるような技術者になりたいです。河合さん、ものづくりが好きなのはもちろん、特に自動車が好きなので、工業系の高校へ進学し、将来は自動車整備の仕事に就きたいです。初めての大会を無敗で突破。部活動で印象に残っていることは？太田さん、河合さん、今年度から挑戦し始めたロボコンで、初めての大会参加となった県大会を無敗で勝ち進み、優勝できたことはとても嬉しかった。優勝を目指して、全国大会への意気込みを教えてください。 太田さん、手にしたチャンスを生かし、諦めることなく頑張りたいです。河合さん、シンプルに全国大会でも勝ちたい。写真が5枚あります。1枚は大きい写真で、太田ライムさん、河合レオさんを真ん中に、笑顔で拳を上げる科学部メンバー7名が写っています。4枚は小さい写真で、制作に取り組む活動の様子です。先生から見た科学部、試行錯誤を繰り返していく科学部の部活動は、ものづくりの体験、経験としてこれ以上ないものだと思っています。また、生徒たちは修正指示などをきっちりと聞き、理解して対応できる基本に忠実で真面目なところが素晴らしいです。科学部顧問、松沢孝之先生の写真があります。基礎部門、中学校技術家庭科授業の基礎的基本的な知識や技能で制作できるロボットを使用する部門。応用部門、中学校技術家庭科で学んだ知識や技能を最大限に発揮して制作されたロボットを使用する部門。各部門の競技概要についてはホームページをご覧ください。ホームページの QR コードがあります。柔道、横山春、ぬくいたける。第49回講道館柔道祭り大会、個人戦小学5年生男子重量の部で、前回大会での優勝に続き、連覇を果たした宗岡小学校5年生のぬくいたけるさん。また、同大会個人戦小学5年生女子の部で第3位に輝いた宗岡第二小学校の横山春さん。志木市柔道連盟に所属し、今後も活躍を期待される二人に話を伺いました。始まりは楽しさと家族の存在。柔道を始めたきっかけは？ぬくいさん、先生に声をかけてもらい、体験教室に参加したのがきっかけです。体験でのミニゲームが楽しくて柔道を始めました。横山さん、お父さんとお姉ちゃんが柔道をやっていたのがきっかけです。今は妹も同じ教室に通っています。連覇達成と順位向上。大会の結果を受けての感想は？ぬくいさん、連覇をすることができて素直に嬉しいです。横山さん、前回は早い段階で負けちゃったけど、今回は順位が良くなって嬉しい。勝利の鍵、試合で勝つためにしていることは？ぬくいさん、大会は緊張するけど、試合にはその緊張を持ち込まないようにしています。平常心で試合ができるからこそ、勝つことができます。横山さん、日々の練習の積み重ねと、お姉ちゃんたちからのアドバイスのおかげだと思います。得意技は？ぬくいさん、内股が得意技です。大内刈りからの内股の流れや、相手の重心が前に来た瞬間を逃さず決めることを意識しています。横山さん、大外刈りです。うまく言えないけど、技が決まりそうな時は直感でわかる感じがあります。さらなる飛躍へ。今後の目標を教えてください。ぬくいさん、同学年のライバルたちは、自分の得意技への対応もしてきて大変だけど、次の大会はオール一本勝ちで3連覇したいです。横山さん、厳しい練習は大変で辛いこともあるけど、勝負に勝てた時は嬉しいから、練習をしっかり重ねて、次の大会ではさらに順位を上げて優勝したいです。柔道着姿の横山春さんとぬくいたけるさんのそれぞれの写真と、3枚の練習風景の小さい写真があります。会長から見た2人。タケルは小さな練習でも進んで取り組んでいく姿勢があって、高学年として仲間を引っ張ってくれる存在です。そして、中学生にも立ち向かっていける気持ちの強さがあります。春は少し内気なところがあるけれど、それ以上に内に秘めた芯の強さがあるので、試合でもその力強さを発揮できています。 志木市柔道連盟高橋敦会長の写真があります。日本舞踊藤井流。日本の若手舞踊家の登竜門として80年以上の歴史がある全国舞踊コンクールの法部第2部15歳以下が参加する部門で、小学生ながら第4位に入賞した志木小学校6年生の藤井流さん。市内に日本舞踊の教室を構える花柳澄琴音先生の指導を受ける藤井さんに日本舞踊への思いなどを伺いました。自分自身の意思で日本舞踊を始めたきっかけは、バレエやダンスなど様々な踊りの体験レッスンを受ける中で日本舞踊をやりたいという自分の意思で決めました。日本舞踊のお稽古は1対1の指導方法なので、グループレッスンよりも自分に合っているというところも決め手になりました。舞台に臨む集中力。自身の強みは何ですか？舞台に立った際の集中力です。本番の舞台では舞踊の動きだけでなく、衣装の重みやスポットライトの熱もあるのですが、汗をかくこともなく、頭の中をまっさらな状態にして演技に集中できています。次の動きを頭の中で考えるのではなく、動きを体が覚えているような感覚です。また、コンクールの時には心を落ち着かせるため、他の参加者の演技を見て、自分はそれ以上にやれるんだと奮い立たせることで、緊張をほぐしながら集中力を高めています。繰り返し、積み重ね、染み込ませる。お稽古で心がけていることは、演目によっては15分を超えるものもありますし、同じ演目でも細かな所作が違ってくるんです。なので稽古では、先生と一緒に振りを一から構築し、しっかりと体に染み込ませることを意識しています。小さなことでも繰り返し、積み重ねていくことで作品を作り上げています。感謝の気持ちを忘れずに最高の演技を。今後の目標や伝えたい言葉を教えてください。舞台を見に来てくれたお客さんに満足してもらえるように、そして自分自身でもこれまでを振り返った時に一番よくできたと満足できるよう取り組んでいきます。舞台や稽古場までの送迎など大変なこともたくさんある中、自分がやりたいことを続けられるよう支援してくれる両親と、重ねてきた努力が結果として結びつくよう一緒に歩んでくれる先生に本当に感謝しています。コンクール会場ステージ上での藤井流さんの写真があります。袴姿で右手に蛇の目傘を持ち、日本舞踊の型を決めています。マルシー、スタッフテス株式会社松沢彩子。舞台を引き上げる藤井さんの後ろ姿や発表会の様子など小さい写真が3枚あります。第32回志木市芸能祭に出演。芸能文化の普及と表現力の向上を図る志木市芸能祭に藤井流さんが出演し舞踊を披露します。ぜひご来場ください。時、2月15日日曜、12時30分から。ところ、志木小学校体育館。問い合わせ、障害学習課。電話、048-473-1134。詳しくは、市ホームページをご覧ください。市ホームページの QR コードがあります。